3の1。今までは何の気もつかなかったが、弥七に脅されてから十兵衛もなんだか薄気味悪くなってきた。まさかに得手者でもあるまい。こう思いながらも、彼はかの旅人に対して今までのような親しみを持つことができなくなった。彼は黙って中へ引っ返すと、旅人は彼に聞いた。今の鉄砲の音は何ですか？漁師が脅しに撃ったんですよ。脅しに？ここらへは時々に得手者が出ますからね。畜生の分際で人間を馬鹿にしようとしたって、そりゃダメですよ。十兵衛は探るように相手の顔を見ると、彼は平気で聞いていた。得手者とは何です？猿ですか？そうでしょうよ。いくら甲羅下手って人間にゃあかないませんや。こう言っているうちにも、十兵衛はそこにある大きいナタに目をやった。諏訪と言ったら、その大なたで相手の真っ向を食らわしてやろうと、ひそかに身構えをしたが、それが相手にはちっとも感じないらしいので、十兵衛も少し張り合い抜けがした。得手者の疑いもだんだんに薄れてきて、彼はやはり普通の旅人であろうと十兵衛は思い返した。しかしそれもつかの間で、旅人はまたこんなことを言い出した。これから山越しをするのも難儀ですから、どうでしょう。今夜はここに泊めてくださるわけにはいきますまいか。十兵衛は返事に困った。1時間前の彼であったらば、無論に快く承知したに相違なかったが、今となってはその返事に躊躇した。よもやとは思うものの、なんだか暗い影を帯びているようなこの旅人を、自分の小屋に明日まで泊めておく気にはなれなかった。彼は気の毒そうに断った。せっかくですが、それはどうもいけませんか。思いなしか旅人の瞳は鋭く光った。愛嬌に富んでいる彼の目がにわかに獣のように険しく変わった。十兵衛はぞっとしながらも重ねて断った。何分知らない人を止めると警察でやかましゅうございますから。そうですか、と旅人はあざけるように笑いながらうなずいた。その顔がまたなんとなく薄気味悪かった。焚き火がだんだんに弱くなってきたが、十兵衛はもう新しい枝をくべようとはしなかった。暗い峰から吹き下ろす山風が小屋の戸をぐらぐらと揺すって、どこやらで猿の声が聞こえた。太吉はさっきからむしろをかぶって隅の方にすくんでいた。十兵衛も言い知れない恐怖にとらわれて、再びこの旅人を疑うようになってきた。彼は努めて勇気を振り起こして、この不気味な旅人を追い出そうとした。何しろ、いつまでもこうしていちゃ、夜が更けるばかりですから。福島の方へ引っ返すか、それとも黒沢口から夜通しで登るか、早くどっちかにした方がいいでしょう。そうですか、と旅人はまた笑った。消えかかった焚き火の光に薄明るく照らされている彼の青ざめた顔は、どうしてもこの世の人間とは思われなかったので、十兵衛はいよいよたまらなくなった。 しかしそれは自分の臆病な目がそうした不思議を見せるのかもしれないと、彼はそこにある鉈に手をかけようとして、幾度か躊躇しているうちに、旅人は思い切ったように立ち上がった。では福島の方へ引っ返しましょう。そして明日は強力を雇って登りましょう。さあなさい、それが無事ですよ。どうもお邪魔しました。いえ、私こそごちそうになりました、と十兵衛は気の毒が半分と憎いが半分とで丁寧に挨拶しながら入り口まで送り出した。本当の旅人ならば気の毒である。人を騙そうとする得手者ならば憎いやつである。どっちにも片付かない不安な心持ちで、彼は旅人の後ろ影が大きい闇に包まれてゆくのを見送っていた。お年さん、あの人はどこへか行ってしまったかい？と太吉は生き返ったように這い起きてきた。怖い人が行ってしまっていいね。なぜあの人がそんなに怖かった？と十兵衛は我が子に聞いた。
あの人、きっとお化けだよ。人間じゃないよ。
どうしてお化けだとわかった？それに対して詳しい説明を与えるほどの知識を太吉は持っていなかったが、彼はしきりにかの旅人はお化けであると震えながら主張していた。十兵衛はまだ半信半疑であった。何しろ、もう寝よう。十兵衛は表の戸を閉めようとするところへ、合わせのつそででわらじがけの男がまた入ってきた。今、ここへ24、5の洋服を着た男は来なかったかね。
参りました。
どっちへ行った？教えられた方角を指して、その男は急いで出て行ったかと思うと、二三丁先の森の中でたちまち鉄砲の音が続いて聞こえた。十兵衛はすぐに出てみたが、その音は二三発で止んでしまった。前の旅人と今の男との間に何かの相当が起こったのではあるまいかと彼は不安ながらに立っていると、やがて筒袖の男が慌ただしく引っ返してきた。ちょいと手を貸してくれ。怪我人がある。男と一緒にかけていくと、森の中にはかの旅人が倒れていた。彼は片手にピストルをつかんでいた。